ム湖を経てユダヤ地方へ入られたと、そういう言葉から19章は始まります。でここで舞台が変わったなということがわかります。で今までのイエス様のお働きの場所はガリラヤ地方でした。ガリラヤ湖を中心とするエルサレムから北の方にですね、まあ、100キロ近い離れたところだと思いますけども、まあ、その別サイタとかカペナウムとかですね、そのガリラヤ湖の周辺の町々でお働きをしていたということです。で、ここでですね、ガリラヤを去って、ヨルダンの川向こうを経てユダヤ地方に入られたということで、ユダヤ地方というのはエルサレムを中心とする南側の地方ですけれども、そこに移動してきたということがわかります。でまあ、ユダヤ地方というのはどういう場所かというと、まあ、エルサレムの近くなんですけども、イエス様のことを心よく思っていない敵たちがたくさん待っている場所と言っていいかなと思いますね。その敵のたくさんいる場所にイエス様はあえて踏み込んでいったということになるのかなと思います。でその先には十字架が待っているということで、いよいよイエス様のお働きの最終段階に入ってきたんだなということを感じさせられる言葉だなと思います。それで、まあ、その移動している途中に、まあ、たくさんの人たちがやってきて、イエス様から助けをいただいたということが2節ですね。すると大勢の群衆がついてきたので、その場で彼らを癒されたということで、たくさんの人たちがイエス様を追いかけてきて、でそれでイエス様によって癒されたということで、まあ、そこでもイエス様の御業がなされたということがわかりますけれども、まあ、イエス様を求めてやってくる人もいますけども、でもそうではない人たちもいて、そういう人たちもやってきたということですね。で3節、パリサイ人たちが身元に来てイエスを試みるために行った。何か理由があれば妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかということで、パリサイ人たちがイエス様のところに近づいてきました。でその目的は何だったでしょうか。それはイエスを試みるためだったと3節に書いてあります。でイエス様求めているわけではないんですよね。真理を知りたいと思って求めてイエス様のところに来たわけではないし、イエス様から助けていただきたいと思ってすがるような思いでやってきたわけではなくて、試すために試みるためにやってきたと。でこれはまあ、要するにですね、イエス様の、ことを訴えたいわけですね。彼らはね、まあ、その訴えるための口実を見つけるために、まあ、試みるためにやってきたということであります。ちょうどこの間ダニエル書礼拝でダニエル書を学んだ時にね、ダニエルのその敵の大臣とか大使たちが、まあ、ダニエルを訴える口実を見つけようと頑張るんだけど何一つ見つけられなかったっていう、そういう記事がありましたけどね、同じですよね。全く同じだと思います。パリサイ人たちにとってイエス様は本当にこう邪魔な存在っていうんでしょうかね、もう本当にこう気に障る存在だったんだなということがわかるんですけれども、そのパリサイ人たちがイエス様に質問をした。何か理由があれば妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかと。でまあ、質問して問いかけてはいますけれども、この、まあ、当時のね、ユダヤ人たちの間に離縁することに関して非常に激しい議論があったと言われております。まあ、その議論の中にイエス様を巻き込みたいという、まあ、そういう策略があったということが考えられるんですね。それで、まあ、その質問された時にイエス様は何てお答えになったかというと、ここでね、イエス様は結婚の話をしてるんですね。で4節と5節、6節ですけども、イエスは答えられた。あなた方は読んだことがないのですか？創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。そしてそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりませんと、結婚の奥義についてここで教えています。 教えられたということがわかります。でパリサイ人の質問は離縁についてだったんですけどもね、離縁することは立法にかなっているかということだったんですけども、まあ、それに対してもっと根本的なところからですね、イエス様結婚ということについての祝福についてこう答えたということであります。でこの、4節はね、創造者なる神様が男と女に創造されたというのは、これ創世記1章27節の御言葉ですよね。そしてその後、それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであるというのは、これは創世記の2章の24節の御言葉ですけども、創世記のね、神様が天と地を作られて、人を作られて、そして男と女を作られて、そして男は父と母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となるという、ね、結婚の奥義についてね、もう創世記で教えられているわけですけれども、その話をして、そして、もうもはや彼らは一体なのだから、神が結び合わせたものを人が引き離してはいけないんですよということで、お答えになっているということがわかります。でそれに対して今度はね、パリサイ人が、反論というか、またさらなる質問をしてきます。7節、彼らはイエスに言った。それではなぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですか、ということですね。で、モーセが離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたとこう言っている、彼らの根拠になっている御言葉は、申命記の24章の1節から4節までの御言葉なんですけれども、後でちょっと開いてみたいと思いますが、モーセはね、離縁状を渡して妻を離縁せよと命じているではないかと。だからもう離縁するのは当然の権利ではないかということ。これが言いたいことだったんですよね。パリサイ人たちがね。そういうことをこう言ってきたのに対して、じゃあイエス様は何てお答えになったか。8節。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、あなた方に妻を離縁することを許したのです。しかし、初めの時からそうだったのではありません。ということで、彼らはね、パリサイ人は離縁せよとモーセが命じたって言ってるんですけれども、これ、申命記24章を見るとわかるんですけれども、モーセ全然命じてないんですよね。命じているわけではなくて、ただ単にこう許してるだけというね、離縁することを許したのです。で、それはあなた方の心が固くなだからです。ちょっと切れましたね。大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。ちょっと切れちゃう。大丈夫ですかね。はい。それで、許しただけですということでですね、そういうことをこうイエス様お話になって、そして最後に9節、あなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は姦淫を犯すことになるのです、ということで、勝手にですね、妻を離縁することっていうのは許されないことなんだよということをね、こうお話ししているということがわかると思います。で、パリサイ人とこのイエス様の口論がこういう形でこう繰り広げられて、その様子がここに記述されてるんですけれども、パリサイ人どの辺に問題があったでしょうかね。やっぱりこう見ているとパリサイ人にはいくつか問題があるなってこう指摘できるんじゃないかなと思います。で、最初にですね、やっぱりこのパリサイ人が聖書を読む読み方に問題があったと言っていいのかなと思います。で、3節に何か理由があれば妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかってこう問いかけているわけですけれども、彼らはですね、理由があれば妻を離縁することができると考えているんですよね。で、それは立法にかなっているというふうに彼らは思っているんです。で、その理由に関してはいろんな議論があったみたいで、その内容に関してはいろんなこう考え方があったみたいですけれども、妻を離縁することは当然できると彼らは考えていて、なぜならばモーセがそのことを命じているからというですね、そういう、聖書の読み方をしていたということが言えると思います。 で、これはですね、私たちも気をつけなくちゃいけないんですけれども、自分の中にも考え方があるんですね。一つの主張があります。あるいは自分の中に前提があるんですね。その前提を裏付けるために、いろいろ聖書の御言葉をこう、利用するっていうんでしょうかね。自分の言っていること、考えていることを、あたかも正当であるかのように見せるために、その根拠づけとして、こう、見言葉を読んでいくという読み方があるんですけども、それはですね、非常に注意しなければいけない聖書の読み方であるということですね。そのことを覚えたいと思います。で、そういうご質問してきたときに、イエス様は何て答えられたかというと、4節で、あなた方は読んだことがないのですかって言ったんですね。で、これは、パリサイ人たち聞いたときにね、おそらくね、カチンときた言葉だったんじゃないかなと想像します。あなた方読んだことないのですかっていうのはですね、ちょっとプライドを傷つけるような言い方だったかなと思うんですね。読んだことがないはずはないんです。パリサイ人っていうのはもう律法の専門家です。もう誰よりもよく律法を読んでる人なんですよね。誰よりもよく律法に通じている人のはずなんです。ですからもう読んでる、間違いない読んでるんですけれども、でもイエス様はそのパリサイ人に向かって、あなた方は読んだことがないのですかって問いかけた。この言葉の中には、本当に読んでますか、読んでるんですけどね、彼らはね、律法を読んでるんですけど、本当にそこで神様が教えようとしていることが理解できていますか、そういう意味で読んでいますか、実は読めていないんじゃないですかというね、問いかけがこう含まれている言葉じゃないかなと思いますね。で、私たちも問われてるんだと思います。私たちもよく聖書読んでると思いますけれどもね。でも本当に読んでるかどうかなんですね。で、読んでるっていうのはどういうことかっていうと、そこで神様が私たちに伝えたいと願ってるメッセージがあるんですね。それが本当に理解できてますか？そういう読み方をしていますか？本当にそれ伝わっていますかって問いかけだと思うんです。で、意外と私たちは自分の中にもうすでに考え方があってね、それをこう裏付けが欲しくて一生懸命聖書を読んでたりね、で、本当は聖書を理解して読んでるはずなのに、全然神様の御心が分かってないとかね、神様の伝えようとしていることが伝わってないっていうことが起こりうるっていうことなんですね。ですからイエス様も聞く耳のあるものは聞きなさいってね、おっしゃられました。ルカの福音書の8章8節では、イエス様大声で言われたってね、聞く耳のあるものは聞きなさいって大声で言われたって、こうルカの福音書には出てくるんですけど、4つの種の例え話の後に出てくる言葉なんですけども、本当にこう聞き方に注意しなさいっていうことをイエス様とても大きな声で言われたって、それくらい私たちにとって御言葉を聞くっていうのはね、とっても大事なことなんだよっていうことですね。そのことをまず覚えたいなと思います。で、2番目にですね、このパリサイ人たちの問題でやっぱり感じるのはですね、やっぱり女性に対する見方が非常に低いなっていうことを感じますね。それで、今日であればね、離縁が成立するかどうか、離婚が成立するかどうかっていうのは、夫と妻の両方の合意がなければ、それは成立しないと思うんですけれども、でもこの時代はですね、もう妻の同意がなくてもね、夫の判断でいつでもこう離縁することができるかのような、そういう考え方がですね、やっぱり当時のユダヤ社会、常識になっていたんだなということが考えられることなんですね。それで、しかもその根拠としてモーセが言ってるっていうわけですよね。7節で、それではなぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですかって、ここで言おうとしていることは、モーセが離縁状を渡して妻を離縁せよと命じてるから、もう当然それはできるんじゃないですかっていうことなんですよね。それが言いたいことなんですけれども。でも、申命記24章をちょっと見てみたいと思うんですけれども、申命記の24章、旧約聖書の356ページなんですけれども、彼らが根拠としている旧約聖書の箇所はここだと言われてますけれども、24章の1節から4節まで読んでみますが、 人が妻をめとり夫となった後でもし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり離縁状を書いてその女の手に渡し彼女を家から去らせそして彼女が家を出て行って他の人の妻となりさらに次の夫も彼女を嫌い離縁状を書いて彼女の手に渡し彼女を家から去らせた場合あるいは彼女を妻とした後の夫が死んだ場合には彼女を去らせた初めの夫は彼女が怪我された後に再び彼女を自分の妻とすることはできないとこういうふうにこうずっとこう続いていく言葉なんですけれども、まあ、ここの一節でですね離縁状を書いてその女の手に渡し彼女を家から去らせってこう出てくるそのところですよね、まあ、これがまあ、モーセが離縁状を渡して妻をこう離縁するようにこう命じているっていうふうにこう彼らはこう取ったんですね理解したんですけれどもでもこれどう読んでもですね文脈で読んでもモーセが命じているようには思えないんですよねそれでやっぱりこうヘブル語の聖書なんかで読んでみてもですねやっぱり条件説って言ってですね命じているわけではなくて離婚はねもちろん本来ない方がいいんですね神様が結び合わせた男女がですね、こう離れてしまうってことは本来ない方がいいんだけれども、でも起きてしまう場合あるんですよね。いろんな人間の、弱さであったり、固くなさのゆえに、こう離婚せざるを得ない場合っていうのは必ず起こってくるんですね。で、そういうこう特別なケースを想定した上で、そうなった場合には、こう対処しなさいっていうことをモーセはここで教えている。ですから、離縁状を渡して離縁せよってことを命じているわけではなくて、特定の場合のことを想定しながら、それにどう対処するかっていうのを教えている、具体的な事例を挙げてね、そのことを教えているのがこの場面だと思いますね。そしてこれはね、結局は当時の女性たちは、こう、離縁されてしまったらもう本当に社会的立場がないんですよね。それで、この離縁状っていうのは出てくるんですけど、この離縁状を渡すというのは、これはですね、夫が自らの権利を妻に突き詰めるために離縁状というものがあるのではなくて、それは女性たちを守るためにあったということを言われていますね。で、この離縁状があることによって、女性たちは次の結婚に進むことができる。ですよね。ですから、この女性たちを守るために、この離縁状があったということを言われている。ですから、非常にこう、社会的に立場の、弱い女性たちが、この離縁されたら、もう本当にもう困るわけですよね。そして、その離縁状がないと、もうこの女性は会員の女であるというふうにこう、見なされる。そういう危険もあるわけです。でも、それを守るために離縁状というのがあったということ。まあ、そういうことがね、旧約聖書の文脈で見ていくと、こう、見えてくることなんですけれども、でもこの新約聖書に入ってこのパリサイ人たちはあたかもそれが男性たちの当然の権利であるかのようにこう離縁状を渡して妻を去らせることをモーセが命じているっていうような、まあ、そういうことを言っているって非常にこう男性優位の考え方ですよね。それをあたかも聖書的であるかのように聖書の根拠を持ってそのことを主張しているっていうところに、まあ、非常にこう彼らのね問題の深刻さっていうんでしょうか、そういうものを感じる言葉じゃないかなと思います。このね、男性優位の考え方、結婚における男性優位の考え方っていうのは今もあんまり変わってないのかもしれませんね。もしかするとね、今の日本の社会でも、あとはもしかしたらアメリカの社会でもあんまり変わってないのかもしれないですね。でも聖書はそういうこう弱い立場にある人たちのことをこう守るためにね、そういう配慮をしていたということですね。そこに神様の御心があったということも覚えておきたいなと思います。そして3番目のこととして、これはまたマタイに戻りますけれども、まあパリサイ人の問題というよりは弟子たちの問題なんだろうなと思うんですね。で、このイエス様とパリサイ人たちのこのやり取り問答を弟子たちがそばで聞いてたんですね。 で聞いてて、それでそれが終わった後に弟子たちが反応しました。で反応したのが10節なんですけども、弟子たちはイエスに言った。もし夫と妻の関係がそのようなものなら結婚しない方がマシですって弟子たち言ったんですね。でもし夫と妻の関係がそのようなものならって、まあ、そのようなものってどのようなものなんだろうなと思って、その前をこう目を見ていくと、それは一緒になったとしてもすぐに離縁できないような関係であるならば、そんなら結婚しない方がマシだって、そういうことを言ってるわけですよね。でこれをこう見るときにね、弟子たちは結婚についてどう考えてたんだろうなって疑問を感じるところでもあるかなと思いますね。弟子たちの結婚に対する理解がやっぱり歪んでるっていうかね、非常にそういうことを感じる言葉じゃないかなと思います。で結婚しない方がマシですって言ってるんですよね。もしそういうことであるなら結婚しない方がマシですって言ってるんですけども、まあ、これそういう訳になってるんですけれども、直訳するとね、ギリシャ語の聖書を直訳すると、結婚しても益にならないって、そういう意味の言葉だなと思いますね。結婚しても益にならないと。要するに、結婚をですね、損得で考えているっていうことですよね。そしておそらく結婚した配偶者に関しても、その人物が自分にとってどれだけ益をもたらす人物なのか、どれだけ便利な存在なのか、どれだけ都合のいい存在なのか、そういう視点でしか配偶者を見ていないっていうのですね。まあ、非常にこう結婚が、の価値観がですね、歪んでいるっていうことが言えるんじゃないかなと思います。パウロがね、エペソ書で教えているように、キリストが教会を愛してたように夫は妻を愛しなさいとか、妻は夫に従いなさいって、そういう価値観はここにないんですよね。非常にこの世的な考え方っていうんでしょうか。で弟子たちも、まあ、そういうことに関して、結婚に関してはパリサイ人とあまり変わらなかったというかね、まあ、ほとんど同じだったということが言えるんじゃないかなと思います。で実はね、クリスチャンでも気をつけなくちゃいけないなと思うんですけども、クリスチャンでもことが結婚のことになると考え方が非常にこの世的であるという場合があり得るかなと思います。一生懸命信仰者として信仰しているクリスチャンであっても、ことが結婚の話になると非常にこう考え方がこの世的になるっていうかね、そういう傾向が非常にあるかなと思います。で結婚というのはやっぱりその人の一番こう本音が出てくるところかなと思います。一番心の深い願いが非常にはっきりと見えてくる、そういうテーマの問題なのかなと思いますね。ですからよりですね、本当にその部分での神様との関係が求められ、本当にそこで神様の御心を求めていくっていうことがですね、私たちの信仰が試される時でもあるのかなというふうに思います。でも今日の箇所でですね、やっぱりイエス様は結婚って何なのかっていうことを教えてますよね。そして、まあ、離婚、まあ、残念ながら離婚するようなことがあった場合も、やっぱりそれも神様の御手の中でちゃんと対処しなさいっていうことが教えられているかなと思います。そしてその後今度独身のことも触れるんですね、イエス様は。で独身者のことがこう出てくるんですけども、やっぱり独身のこともイエス神様のこう見ての中で、神様の前でなされることなんだよということが、11節12節のところで教えられているかなと思います。11節の終わりの方にですね、ただそれが許されている人だけができるのですという言葉が出てきますよね。で独身であるということも、やっぱり神様の許しの中で起こることなんだなっていうかね、そういうことも見えてくるのかなと思います。まあ、いろんな理由で独身になるということがあるかなと思いますが、やっぱりそこにね、神様の許しが許されているということですね。ですから結婚することもそうだし、独身でいるということもそうだし、やっぱりその両方がですね、やっぱり神様との関係の中でこうなされていく一つの神の導きであるということが言えるんじゃないかなと思いますね。 外国なんかに行くとね、独身の女性のことをシングルウーマンと呼んだりして、なんかすごく、かっこいいイメージがあったりもするんですね。なんかすごく女性として一人で生きてるっていうことが、全然恥ずかしいことでもないっていうか、非常にこう、一つのね、生き方としての、そういう、こう、みなされ方があるかなと思うんですけども、日本だとどうしてもね、独身であるっていうことは少しこう、低くみなされる傾向があるんじゃないかなというふうに思うんですよね。でもどっちにしてもね、結婚するにしても独身で行くにしても、やっぱりそれは神様の御手の中でなされていることであるということですね。信仰を持って受け止めていくときに、どちらであっても主の前で喜んで生きていくことができる、その道が開かれていくんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そして最後ですね、今日の最後はイエス様が子供たちのことを歓迎している場面が最後に出てきますので、そこを触れて終わりにしたいと思います。13節からです。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが身元に連れてこられた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。そして手を子供たちの上に置いてからそこを去って行かれたと。で、今日はね、女性というテーマと子供というテーマとね、当時のユダヤの社会の中では比較的低く見なされていた人たちだと思うんですけれども、そういう人たち、女性であっても子供たちにあっても、イエス様にとってはとっても大事な存在なんだっていうことがね、こう教えられているんだと思いますけれども、子供たちがイエス様の近くにこう寄ってきたということですよね。連れてこられたということです。そしたら弟子たちがイエス様の邪魔になると思ったんでしょうね。それで、叱ったということで、その人たちを去らせようと、子供たちを去らせようとしたと。すると、イエス様は子供たち来させなさい、私のところに来るのを邪魔してはいけませんと。弟子たちはイエス様のことを考えて、もしかしたら叱ったのかもしれませんけれども、イエス様に対する配慮だったのかもしれないんだけれども、でもそれはね、邪魔をしていることなんです。イエス様のね、お働きを邪魔をしていることになる。そして天の御国はこのような者たちのものなのですということで、18章でもね、イエス様は子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れませんっていうようなことも言われていましたしね、本当にこう子供が大事だってことをイエス様繰り返し教えておられるわけですけども、この場面でもそのことが教えられているということを改めて心に留めたいなと思っています。今ですね、ゆうこさんが千尋くんとそうた君を礼拝の中に、ね、連れて一番後ろの方に座って参加するようになってますね。で、そうするようにこう励ましてるんですけれども、千尋くんが結構おしゃべりしますね、礼拝中にね。で、声がこう結構出るんですね。それでもしかしたら皆さんの中にね、あ、ちょっと賑やかだなと思って、もうちょっと静かに集中して礼拝したいなと思う方もおられるかもしれないんですけれども、そのうちね、子供って慣れると思いますね。だんだん礼拝に慣れてくると思います。落ち着いてくると思います。最初はちょっとそういう時があるかなと思うんですけどね。で、ちょっとあまりにもこうひどいなと思う時は静かに優しく教えてあげたらいいかなと思いますね。今みんなで礼拝してるんですよって、礼拝してるから静かにしようねってこう励ましてあげたらいいかなと思うんですね。で、私たちは子供がいない方がね、集中して礼拝に集中できるかななんて思ったりすることもあるかもしれませんけれども、でもイエス様はね、やっぱ礼拝の時に子供たちがいることをね、とっても喜ばれるんですよね。そして時々子供がかわいそうだと思う人がいたりですね、礼拝に出ても礼拝難しいのにね、全然わからないのにかわいそうじゃないかって、そういう思う人も時々いらっしゃるんですけれども、わからなくてもいいと思ってるんです。私はね、わからなくてもそこにいるってことがとっても大事。なぜかっていうと、ここにはイエス様がおられるんですよね。神様がおられるんです。で、ここは祝福の場所なんですよね。そこにね、子供たちがいるってことはとっても大事なことで、わからなくてもね、あ、神様っているんだなっていう感覚を子供たち体で礼拝を通して学んでいくと思います。で、それがとっても大事なことでね、頭で理解できなくても体でね、あ、神っているんだって ていうね、あ、神様って本当にいるんだと、そして大人たちは本当に一生懸命神様に礼拝してるんだという、その姿からね、子供はいろんなものを吸収していくと思います。ですから、そういう意味でね、あの礼拝の中に子供たちがいるっていうことはとっても大事なことだと思ってるんですね、私もね。あのそのようにして、あのみんなでね、あの子供たちを励ましながら、まあ、いろいろあの苦労はあると思います。お母さんたちのね、本当にこう苦労はあると思いますけれども、あの励ましながら祈り合いながらね、あの子供たちが本当に礼拝の中で成長していけるように、あの神様がそのことを喜んでくださっているということを心に留めながら、まあ、励まし合っていけたら幸いだなということを思っております。はい、じゃあ今日はここまでにしてお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日神様の御言葉を私たちにお与えくださってありがとうございます。主の御心がなかなか伝わらなくて、私たちのいろんな勝手な解釈をしてしまったり、神様のメッセージをそのまま受け止めることの疎い私たちであることをお許しください。どうぞあなたの御心を本当によく知ることができるように、教えられやすい、心で御言葉と向き合い、そして主の御心を受け止めながら、主にお従いしていくことができるようにどうか助けてください。どうぞ私たちの教会に与えられている子どもたちを続けて祝福し、また親御さんたちを祝福し、家庭が祝福され、そして礼拝者として子どもたちも共に成長していくことができるようにどうか導いてくださるようにお願いいたします。御言葉による励ましに心から感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、どうもありがとうございました。